最も小さいものこそ最も偉いもの。キリストは今日この礼拝に集まった私たち一人一人にそう語ってくださいます。あなた方皆の中で最も小さいものこそ最も偉いものである。私たちはきっとこれまでの自分の人生の歩みを振り返ってみたときに、自分ってなんて小さいんだろう、そう思ってしまうような出来事、それぞれにたくさんあったのではないでしょうか。僕もですね、仕事やプライベートでうまくいかないとき、失敗をしてしまったとき、ああ、自分ってなんて小さい人間なんだって思わされることがたくさんあります。ついこの前もですね、大学では学園祭のベリタス祭、幼稚園では緑フェスタ、教会では昇天者記念礼拝で、もうバタバタしてしまって準備が追いつかなくて、日曜日の朝本当にですね、もうバタバタしてしまったんですね。ああ、なんて自分ってダメなんだろうって思ったんですけど、でもその時に教会の方々がですね、いろいろとフォローしてくださったんです。僕は思いました。自分ってなんて小さいんだろう。でも、神様は助けて送ってくださるんだ。そう思ったんです。きっと、皆さんにそれぞれ自分が小さいと思ってしまうような経験ってたくさんあるんだと思うんです。でも、キリストは今日、そんな私たちに、いや、そんな私たちだからこそ、確かに、こう宣言をしてくださるんです。あなた方の皆の中で、最も小さいものこそ、最も偉いものであると。皆さん、今日はようこそ、聖学院教会の礼拝にいらっしゃいました。七五三祝福式ということもありましたけれども、でも、だんだんとですね、寒くなってくる、そんな日々の中で、本当にようこそ教会にいらっしゃいました。私たち、世界中を見回してみると、争い、戦争、紛争はやむことなく、また、日本も世界も政治も経済もいろいろと変わっていく中で、ああ、なんて自分で小さいんだろう。世界の混乱の前になんて自分は小さいんだろうと思わされることがたくさんあると思うんです。でも、そんな小さな私たちにも、神様は、時は満ち、神の国は近づいたという良い知らせを伝えてくださいます。そして、私たち一人一人の存在は小さいかもしれないけれども、悔い改めて、福音を信じなさいと命じていてくださいます。最も小さいものこそ最も偉い。小さいものをも、いや、最も小さいものこそを用いてくださる神様に、私たち信頼をして歩んでいきたいと、あなた方皆の中で最も小さいものこそ最も偉いものである。キリストは2000年昔にもこの御言葉を語ってくださいました。それはイエス様がお弟子さんたちに向かって言われた御言葉だったんです。実はその時お弟子さんたち自分たちのうち誰が一番偉いかと言い争いをしていたんだそうです。でもそれはイエス様が弟子たちのためにみんなのために私たちすべてのために十字架に向かって歩みを進めている時のことだったんです。私たちは聖書を読んでいればこの後どうなったかということを知っています。 イエス様は十字架に向かわれたんだ。だからこう考えると思います。イエス様が命がけで十字架に向かって歩まれているのに、どうして弟子たちは自分どっちの中で誰が一番かなんて言い争っていたんだろうか。同じイエス様の弟子たちなんだから、もっと仲良く協力すればいいのにって、そう思うかもしれません。まあ、僕もですね、小さい頃はこの聖書の箇所を聞いてですね、どうして仲良くできなかったんだろうと。クリスチャンの人たちはきっとみんな仲がいいはずなんじゃないか、そういうふうに思っていたんですね。でもよく考えてみると、誰が一番かということで言い争うのは、他でもない私たち自身の姿であるんだろうと思うんです。私たちはこの世の生活を続けている中で、この誰が一番偉いかという議論からは自由になれないのかもしれません。どうしてかというと、世の中ではできる人、能力がある人、そういう人が評価されますし、評価されれば偉くなれて、偉くなれれば幸せになれる。だから一番がいいんだ。きっと多くの人たちがそういうふうに考えているんだと思うんです。イエス様の弟子さんたちもそんな考え方に支配されていたと思います。でもそれは実は私たち人間の勝手な見方であって、天の父なる神様の見方は全然違うんですね。神様の目から見るならば、私たちはみんなが神様の愛する子供なんです。エフェソの信徒への手紙5章1節には、あなた方は神に愛されている子供ですと書かれています。イザヤ書43章4節には、私の目にはあなたは値高く、尊く、私はあなたを愛していると書かれています。そうです。私たちは誰しもが神様の子供としてオンリーワンの価値がある存在なんです。でも、イエス様のお弟子さんたちはそのことを忘れてしまって、この世の考え方、ナンバーワンじゃないとダメなんだという考え方に支配されてしまっていたんです。イエス様はそんなお弟子さんたちの心の中を見抜いて一人の子供を連れて行きました。そしてその手を取ってそばに立たせてこう言われたんです。私の名のためにこの子供を受け入れる者は私を受け入れるのである。私を受け入れる者は私を使わしになった方を受け入れるのである。あなた方皆の中で最も小さいものこそ最も偉いものである。イエス様はもしもこの子供を受け入れるならと言われました。イエス様がこの時もしもこの子供を受け入れるならと言われたその子供というのは一体どんな子供だったんでしょうか。もしかしたら私たちは、今の なんとなく現代的な考え方ですね、可愛らしい子供が祝福されているっていうそういう姿を思い描くかもしれません。でも聖書が書かれた時代、子供というのはそういう存在ではなかったんです。実は聖書が書かれた時代、人の集まった数を数えようというときに、数に数えられるのは大人の男の人だけであって、女の人とか子供たちは数に数えられはしなかったんです。ましてや今のように医学や安全衛生の考え方が発達していない時代です。 生まれてきたとしても無事に育つかどうかはわからないです。何の力もない、まだ何もできない、大人になって自分でいろいろできるようになれば価値が出てくる、でも今は違う、そう見られてしまう存在なんですね。なので子供というのは聖書の時代には多くの人々の目から見るとまだ価値がないと思われがちな存在だったんです。さらには2000年昔のガリラヤの田舎にいた子供です。もしかしたら痩せ細っていたかもしれない、栄養失調で小さかったかもしれない。イエス様が手を取ってご自分のおそばに立たせた子供というのは、文字通り私たち人間の目から見るならば最も小さいものと映るような子供だったのかもしれません。でもイエス様は、私の名のためにもしもこの子供を受け入れるならと言われたんです。私の名のためにという言葉のためにと訳された言葉は、聖書のもともとの言葉のニュアンスだといろいろなニュアンス、意味合いが込められた言葉です。例えば上にとか周りにとか近くにとか他にとか後ろにとか、そういうニュアンスが含まれた言葉なんです。そして名前というのは実はその人そのものを表すものです。ですから私たちが心の中でイエス様を受け入れているその上に、その周りに、その近くに、その他に、その後に、人間の目から見るならば最も小さいと映るようなこの子供を受け入れるならということなんですね。要するに一人前になって偉くなって誰の目から見てもすごいナンバーワンだという人をだから受け入れるというのではなくて、私たちの目から見るならば最も小さいものと映るその人を、私たちがイエス様を受け入れていると同じように受け入れる。そうするならば私を受け入れることになるし、私をお使わしになった天の父なる神様をも受け入れることになるのだ。イエス様はそう言われたのです。聖書が書かれた時代、立派に育つまでは価値があまりないと思われていた存在、子供を受け入れるということがイエス様を受け入れること、そして天の父なる神様を受け入れることにつながっているんだと言われたんです。これは逆に言うと、最も小さいもの、自分にとって価値がないと思われる存在、それを受け入れられないならば、イエス様も神様のことも受け入れることができていないということです。神様、イエス様は受け入れているけれども、最も小さいもの、自分にとって価値がなさそうな人は受け入れない、そんなことはありえないんだというふうに言われたのです。もっと言うと、神様、イエス様を受け入れるということは、最も小さいもの、自分にとって一見価値がなさそうに見えるその人を受け入れるのと同じくらい、実は神様、イエス様を受け入れることは難しいことなんだということでもあるのだと思います。もしかしたら私たちは神様、イエス様を受け入れることはそう難しくない、自分にはできていると思っているかもしれません。でももしかしたらそれは自分にとって都合のいい神様、自分にとって都合のいいイエス様の像を作り上げて、それだったら受け入れてあげるよ、そう思ってしまっているのかもしれないですね。だからこそ私たちは 自分の思い通りにことが進まないと、自分が想像していたのとは違う現実が起こってしまうと、こんなことを考えてしまいます。神様いるならなぜ、イエス様いるならなぜ、私たちは自分が受け入れてもいいような神様イエス様だったら、あるいは自分にとって価値がありそうな神様イエス様だったら受け入れてあげてもいいよ、そう心のどこかで思ってしまっているのではないでしょうか。実はイエス様に従った弟子たちだってそうだったんです。イエス様の一番弟子のペトロもそうでした。あなたこそ生ける神の子キリストですと信仰の告白をしたんです。でもペトロはイエス様が生ける神の子であることまでは受け入れられたんですけど、その後イエス様が十字架の予告をなさると、それは受け入れられないんですね。十字架につけられて死んでしまう、そんなご主人様は受け入れられないと思っていたんです。なので本当にイエス様を受け入れる、本当に神様を受け入れるということは、最も小さいもの、私たちの目には価値がないと見えるその人を受け入れるのと同じくらいに難しいことなのだと思います。だからこそイエス様はあえて言われるんですね。受け入れるということを言われるんです。もしも私たちが簡単に受け入れることができるのであれば、イエス様はわざわざ受け入れるなんてことを言わなかったかもしれません。でも私たちにとって小さい者たち、神様イエス様、その本当の姿を受け入れていくことは実は難しい。だからこそイエス様はわざわざ言われたんです。私を受け入れる者は私を使わしになった方を受け入れるのだと。振り返ってみるならば、天の父なる神様、子なるキリストも、私たちにとっては受け入れにくいものではないでしょうか。私たちはこの世の中で誰かから認められたり、そして多少なりとも偉くなるということに価値を置きがちです。でも神様イエス様がなさったことは全く逆だったんですね。イエス様が進み行かれた道は十字架だったんです。十字架というのはローマ帝国の中で行われていた処刑方法で、ローマに歯向かう反逆者として見せしめのために行われていた刑罰です。弟子たちが誰が一番偉いかと言い争う直前にも、イエス様はご自分がその十字架に向かって歩まれているということをお話ししていました。十字架にかけられるというのは、ローマの支配に歯向かった者として苦しめられ、晒し者にされて命まで奪われるということです。文字通りこの世でも、この世での最も小さいものとなるという道をイエス様は進み行かれたのです。あなた方皆の中で最も小さいものこそ最も偉いものである。イエス様はどうしてそう言われたのでしょうか。それは神の子キリストであるイエス様ご自身が私たちを罪から滅びから救い出すために一番小さくなってくださったからです。そうです、イエス様はクリスマスの夜に神様の一人子であるにもかかわらず赤ちゃんの姿で私たちの世界に来てくださいました。そして十字架の低きにまで下ってくださったのです。 ご自分は神の子であり罪がないにもかかわらず、私たちの罪すべてを背負って私たちの代わりに滅びを引き受けてくださったんです。そのことによって私たちを神様の子供として取り戻そうとしてくださったんです。イエス様のお弟子さんたちにはこの時そのことが分かりませんでした。でもイエス様は何にも分かっていない弟子たちを受け入れてくださっていたんですね。十字架というのは神様が、そしてキリストが、小さなもの、私たちのような一人一人を受け入れてくださっている印です。私たちは自分の罪、この世の罪に支配されてしまって全く無力なのにもかかわらず、イエス様は私たちを受け入れてくださいました。そして十字架で誰よりも小さいものに自ら進んでなってくださったんです。それほどまでにしてイエス様は全く無力な小さい私たち一人一人を愛してくださったんです。きっとイエス様は誰が一番かなんて言い争っている小さい弟子たちに半ば呆れながら、でもその弟子たち一人一人を受け入れて、後になってきっと分かるようになると信頼をしてくれて、そして言ってくださったんだと思うんです。最も小さいものこそ最も偉いものである。考えてみると、神様のご計画、神様の人の用い方って本当に不思議なんです。あえて小さい一人一人を用いてくださいます。そんなことがこの聖書の中にはたくさん描かれています。例えば神様は滅びゆく一アラム人であるアブラハムという人を神様の祝福の源として用いてくださいました。神様は兄弟たちから妬まれ奴隷として売られてしまったヨセフを神様のご計画のために用いて飢饉から救い出してくださいました。イスラエルの民は他のどの民よりも貧弱であったからこそ、主の愛のゆえに神様の宝の民とされました。神様は罪を犯して逃亡者となって指名手配されているようなモーセを、イスラエルの人々が奴隷とされているエジプトを脱出させるために用いられました。イスラエルの王となったダビデでさえ、預言者サムエルがイスラエルの王となる人物を探し出そうと出かけたとき、最初帰り見られなかったんです。イエス様が選ばれた弟子たちも同じです。ある人は漁師たち、ある人は罪人とみなされた徴税人だったりしました。後に使徒とされるパウロもそうです。もともとはサウロというですね、イスラエルの王様を持っていたんですけれども、超エリートの家庭に生まれた人だったんですけど、でもですね、それゆえにクリスチャンを迫害してしまいます。神様は迫害者となったパウロをあえて用いられるんですね。だからこそこのサウロという人は後に自分のことをパウロという名前で名乗り出します。パウロというのはラテン語で小さいという意味なんですね。このように神様はあえて最も小さいものを用いられるんです。一体どうしてなんでしょうか。それはきっと神様が起こされる素晴らしい奇跡を私たち小さい人間が 自分の手柄にしてしまわないためなんじゃないかと思うんです。私たちは人間の中でちょっと背比べをしてしまって、自分が偉いって思い込んで、自分が何かちょっと成功したと思えば、いいことが起これば、何でも自分の手柄にしてしまおうとしてしまいます。でもそうすると神様のご栄光は輝かないですね。あの人がすごいからこんなすごいことができたんだと思ってしまうんです。イエス様が見出した弟子たちはみんな弱く乏しく小さい存在でした。そんな弟子たちをイエス様は宝物のように扱ってくださいました。でも弟子たちが弱くて乏しくて小さい存在だったからこそ、神様はその一人一人を用いてくださって、神様の奇跡を起こしてくださるんです。小さいからこそこの出来事は神様の偉大な奇跡に間違いないということが確信できる。そんなふうにしてイエス様の福音が述べ伝えられていって、教会が2000年の間守られてきたんです。神様のご計画が小さい一人一人を用いることによって進み行こうとしている。だからこそイエス様は言われたんだと思うんです。最も小さいものこそ最も偉いものである。この御言葉を神様は、そしてキリストは、今日この礼拝に集った私たち一人一人、そして今日祝福を受けられた子供たち一人一人に語ってくださっています。あなた方皆の中で最も小さいものこそ最も偉いものである。私たちはこれまでの人生の歩みを振り返ったときに、自分がいかに小さな存在かということを思い知らされるような出来事がたくさんあったと思うんです。でもだからこそキリストは今日私たちに宣言をしてくださるんです。最も小さいものこそ最も偉いものである。私たちが抱えている弱さ、乏しさ、小ささが後になって神様の素晴らしい偉大さを伝えるために力強く用いられていくんだ。弱く乏しく小さいがゆえに、その弱さ乏しさ小ささを神様が用いてくださるから、神様の奇跡が起こっていくんだ。あなた方皆の中で最も小さいものこそ最も偉いものである。最も小さいものこそ最も偉い。十字架の道を進んでくださったキリストが、そして神様が小さい私を、小さいあなたを用いて働いてくださる。そして神様の素晴らしい御業を表してくださる。だからあなたは大丈夫です。小さいものをも、いや最も小さいものこそ用いてくださる神様に信頼をして、新しい一週間の歩みに踏み出していきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日は七五三の祝福式を共に祝うことができました。神様が子供たちを、そして私たち一人一人を愛し、教会へと招いていてくださいます恵みをありがとうございます。最も小さいものこそ最も偉いものだとあなたは私たちに教えてくださっています。どうかそのことに力づけられて、 励まされて歩んでいくことができますようにお守りください。イエス様のお名前によってお祈りします。